笠谷浩二です。
中澤雅智です。
平井雅幸です。
10月になった、
なった、
ね、
なったね。
もう、ま、あと丸3ヶ月、1年はね
終わりだ、もう全部終わりだ。
まだだよ。終わりがあったら始まりがあるんだよ。そうだね。1月はね。でね、まあ10月1日になったんで、あれです、アニメまして、
終わりまして、
2回とも終わりまして、
はい、
はい、
いやー、そう、まあまあ結構こう収録とかこう違う場所で友達とか仲間とかに会うときに結構アニメまして見たよっていうのって言われることがあって、
見たよ
見たよ、そう、まあ、大体そんな感じ、大体そんな感じ。何してんの声優みたいな、オープニングからみたいな、本当ブレないねって言われたりとかね、仮面ライダーの話ずっとしてるからっていう感じでね、いろんな人から見ていただけてね、テレビの力すごいね。
そうだね、
でちょうどその僕の2回目の MC の前の日にテレビ東京ではアニメましてスペシャルっていうのをやってて、
あ、やつ、
で浪川さんとね、明け、
明け坂さん、
明け坂さんが、が出演されててっていうので、やっぱああやってこうすぐ間近で比較するとこうなんかいろいろ見えるものもあったりして、すごい楽しかったね、
よかったね、あれは楽しかったよ、
まあ、
普通の番組の MC はこの人たちにはやらせないっていうのも見えるね。
そうね。
この番組だから成り立つけど、普通の番組は
ちょっと無理だなっていう。
好きなことは超喋れるけどみたいな。
本当たくみくんがいなかったら多分回せてないって思う。本当ありがとう、たくみくん。
ああ、役割分担ってのあるよね。
大事。
そう、MC 僕もちょこちょこいろんなところで立つけど、二人 MC とかでいたりすると、役割分担ができると、つつがなくいくんだけど、なんかね、こう、ぶつかり合ったりとか、引き合って、お互いが引いちゃったりとかするとね、なんかうまく回んなくなったりするから、
ね、
あの分担は、たくみさんが読んで引きに行ったのかなって思う、ね、多分。
だと思う。
自己主張していこうと思えばできると思うから、そう、うまい、うまいなって思って。
そう、
中澤さんに首輪をつけて泳がすっていう感じが、とてもいいなって感じでした、
ね、全然喧嘩にならなかったからね。楽しかった。
はい。
ありがとうございました。
ご覧いただいた、関東近郊の皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、そろそろ参りましょう。プロジェクトワンサイズ、
三色丼ぶり。
どうも、 MC をやるときはそうですね、相手を読みながら相手が結構主張してくるので引いちゃおうかなって思うことが多いです。アルビノエンターテイナー笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
どうも、 MC やるときは、まあ、基本的に自由に振る舞ってみて、あ、ダメかなって思ったら引いてしまうタイプ、中澤雅智です。
どうも、 MC やるときは聞き手に回ってで興味あること聞くタイプかな、平井雅幸です。
でも3人、ここも3人それぞれだよね、なんかやってると、この番組は笠谷浩二、中澤雅智、平井雅幸の3人が雑談したり告知をしたり、時には真剣に語り合ったりしながら、それぞれの持ち味を引き立てつつ自由気ままにお送りするフリートーク番組です。
はい、
そう、それぞれの持ち味を引き立てない限りくちゃくちゃになっちゃうから
ね。
そもそもは味が濃いんだから、僕らそれぞれもうそれぞれが主張し合うともうぐちゃぐちゃになっちゃうから ね、
そうだね。
今回はね、メッセージをいただいていますので、
はい、
そちら読んでいきたいと思います。
お願いします。
よく聞いてね。ひじりーぬさんからいただきました。
ひじりーぬさん、よく聞いた、ありがとう。
ありがとうございます。
かずやさん、中澤さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは、よく聞いた。こんにちは、よく聞いた。
初めてメールを投稿させていただきます。
はい、ありがとうございます。
は
い、
私は今高校2年生で、そろそろ進路に向けて本格的に考えていかなければいけない時期です。
ほうほうほうほう。
私は舞台やミュージカルとお芝居を見るのが大好きで、進路的にも舞台関係に進みたいと思っているのですが、両親に大反対されてしまい、断念せざるを得ない現状です。
だよな。
そこで皆さんは今の道に進む際、周りや自分の中での葛藤などはありましたか？ぜひ聞かせてください、ということでいただきました。
なるほど、
なるほど、なるほど。結構ね、第一関門というかね、こういう芝居だったりとかをやりたいって言うとね、
エンタメ業界に進みたいっていうのはね、あまり それこそ心配してくれるご家族とかにとってはね、
うん、
やめた方がいいんじゃないかっていう
まあまあまあね
ことになりやすいね、
うんうんうん、
そうね、
反対された？
反対はね、いや僕はね全然されなかった。
お、
全然されなかったけど、なんだろう、こう釘は刺された、いろいろ。
ああね、うん、
なんて、
え、
いや、まずは日本語を覚えなさいとか、
とかね、そうね、そうね、うん、ちゃんと会話できるようになりなさいとか言われちゃいないけどさ、いやでもなんだろう、変な言い方だけど、その自分の好きなことやんだから、ちゃんと自分のなんだろう個性というか、そういうものを伸ばしてやんな、ちゃんとやんなさいみたいな。
あ、うん、まあ理解ある上でのアドバイスだね。
そうね、うん、何でもやんなきゃみたいなこと言われたし。
確かにそうだね。
うん、まあ、僕の場合はとりあえず大学は出なさいって言われて、
はいはいはい、
でそっかって、大学通いつつ
そっかって、すげえアホっぽかったけどそっか
あって、まあでもやりたいことが、まあ僕も芝居だったりしたから、
うん、
まあ芝居関連のことができる大学を探し、でそこに通いつつ、まあ養成所に通ったりもしたし、
うんうん、
舞台もやったり、まあアマチュア劇団でやったりとかもしてきたし、
うん、
だからまあ親に反対は、反対っていう反対はされてないのか、
うん
うん
うん、しっかりやんなさいよ的な、
うんうん、だからなんかとりあえずそのやりたいようにはやらせてあげるから、でもしっかりしなさいよみたいな、
うん、
まあ今も言われるけどね、
つら、うん、いね、
うん、うん、ね、
頑張んないとね、
うん、
まあ、あとは僕ら今出役やってるからちょっと不安定さ極まりないけど、
うん、
結構その業界でも制作サイドだったりすると、会社、
そうだね、
会社員だから、
うんうん
うん、そういった意味ではそっちを目指すんだったら、多分まともに情報を集めて、こっちでちゃんとできるんだよをこうご家族にもアピールできたら、なんかその問題はそんなに難しくないのかもとは思う。
そうだね、本当、舞台関係でちゃんと会社でやってるところもいっぱいあるし、
うんうん、
それこそ人を探してるところもいっぱいあるから。
そうだね、うん、でそれこそそっちに進むんであれば、まあ、大学なり専門学校なりもうそっちに行っておいた方がそっちの会社に入りやすいんだっていうのは、
うんうんうん、
多分話しやすいと思うんだよね。
うん、
だ自分のビジョンが描けてると、まあまあまあ、うん、そういった意味では周りもちゃんと考えた上でそう思ってるんだったら、うん、いいんじゃないって言ってくれる可能性はあるね。
うん、
まあ、確かにね、その大事な時期にこれが好きだからやりたいんですっていうのは大人としてはすごく心配なんだよ。
うんうん、
好きなのはわかるけど、それで飯を食っていくのとは違うんだよっていうとかを、うんうん、まあ言いたくなるし、
うん、
それを知っててほしいし、
うん、
だからそうなるとは思うけど、そっちだったらもうちょっと話してもいいかなと思うんだけど、僕はそのメッセージにあった自分の葛藤っていうのは耐えないね。
耐え、それは耐えない。ずっと耐えない。
本当にね、
うん、
これはもう、中澤さん平井さんに負けないよ、葛藤の深さと量をね。
いやそれは量とか深さじゃなくて、うん、あるかどうかだから。
そうそう、
いや0か1かじゃないよ、1か100もあるよ。だって中澤さん平井さんはまっとうな社会人やってないでしょ
こら、
いやごめんなさい、ちょっと言葉が荒くなっちゃったわね。
あの、
会社勤めはしてないでしょ、うん、
してない。
いや結構ちゃんと社会を見てそれでもこっちをやるとかっていうのは強みでもあるけど、
うん、
大きな恐れを知った上でここに立つっていう、まあ、葛藤材料にはすごくなるんだよ、
うんうんうん、
で会社員での知り合いとかといっぱい話すと、なんか本当にやばい世界に足を突っ込んだ自分は本当にもうダメかもしれないとかそういうのがリアルに見えるから、これはね半端ないね、
うんうん、
葛藤、うん、まあ、それこそその進路で悩む時期も、 まあ、オーソドックスに言えば、まあ、僕が見た限りだと、その周りで、就職して安定を目指したいので、まずは理系を選んで、ある程度行ける限りの、のある学校に進んで、で、しっかりする、しっかりする要因を手にしておくんだ、みたいな、周りを見ながら、ライターやりてえなーとか考えてる自分っていうのは超怖かったね。やばい、ダメかもしれない。それでもやりたいからって選んだけど、選んだ後もいつまでも確定なんか出ないからね。本書いて面白いねって言われたところで金にはならないし、
そうね、
どうしようもない時期っていうのが超長いと、進む道間違ったかなとか、すごい振り返って、もやもやすることは山ほどあるね。
なるほどね。ひとまず、やりたいことのために、例えば、お金を貯めることとか、会社員の経験をすること、っていうのは結構大事かもなっていうのは、思ったりはするけども。
だから、まっすぐ直線で夢にぶつかっていくっていうのもありだと思うけど、まあ、目標があってそこにたどり着く前に回り道、例えば
平井さんなんか鼻声じゃね、
全然その関係ないと思うんだけど、
あ、関係ない、回り道僕が今話の回り道しちゃったけど、
ちょっと迂回しちゃったけど、
人生の回り道の話ね。
そうそうそう、あの、まあ、会社員やって勤めてみるだったりとか、そのバイトでお金を貯めたりとか、全然違う例えば理系の大学行って専門分野研究したりとか、そういうのを経て役者をやるっていうのもまた強みになると思うから、
まあ、この人は役者とは限らない、
ああ、まあね、
制作業にしてもね、
なんかなんだろう、それぞれの経験はそれぞれの経験で無駄にはならないから、そんななんかもし親が反対、こうじゃなきゃいけませんみたいなこと言われたんなら、一応はいと言っておく。で、それをやりつつ、自分の好きな方も一緒にやっておく。それだけのバイタリティというか、
モチベーション、
モチベーションがあれば続けられると思うし、なんだろう、ああ辛いなって思ったら、あ、辛いなっていうか、あ、ちょっとやってみたけど無理っぽいなって思ったら、その安定の方に行くもよし、みたいな選択肢を、まあね、その若いからまだ高校2年生ってことで、選択肢をいくつか残しておくっていうのは大事だと思うんだよね。
あとは、結局そのどうしたいか、例えば役者になりたい、役者を支えたい、作品作りを支えたい、作品作りに関わりたい、作品作りをする人たちを応援できる何かをしたい、広告業であったりとか、メディア業であったりとか、なんかまあいろんな道しるべがあって、ひとまずそういう意味でその自分に聞いてみて、あの、自分がこれまで見てきたものとか好きなものとか、そういうのを自分の中に、自分の思い出の中に尋ねてみて、なんだろう、こう道を考えていくのもいいんじゃないかなってのは思ったりね。例えば舞台とか映画とか見てきてきたんだったら、それを作ってる会社があるわけだから、そういうのに、そういうのの会社を検索してみたりとかね。
僕当時ね、テレビマスコミのお仕事っていう本を買ってみたよ。まあ、局だったり制作会社だったり、まあ、プロダクションだったりがの電話帳みたいなやつなの。あれね、見て、ああ、こういうのが仕事なんだっていうのを見て考えてみたりしたね。
そういうの、なんか、眺めるというか、そういうの見つけてみて、単純にこう、あ、こんだけ作っている会社があるんだ、人たちがいるんだっていうふうに、こう、気づくのも、ありだよね、ありというか、 多分必要なことだよね、
うん、まあ、あとはね、うん、あのさっきの平井さんのことも含めてだけどね、うん、あんまり嘘はつかない方がいいと思いますよ。
あ、そうね、
家族とかに対してもそれこそ平井さんのやるべきことをやっておいて好きなこともやるの考え方はとても良くて、まあ、平井さんも大学は行きなさいって言われてじゃあ大学だしっつって日中行くわけでしょ。
そうね、
まあ、それ向こうとしては半分正解だけど半分間違いなの。そう、大学だけどそれと思ってたのと違うかなっていうところもあるかもしれないけど、やることはやってます。
そう、大学行ってるし
まあそこは知恵だよね。
で、平井さんはすごいまっとうに単位を取ってすんなり卒業したし、
そうだね
やることはやりましたっていうところなんかそのやってますやってますっていう嘘をついてやってないとか、うん、じゃあやめましたって言って実は隠れてやってますとか、うん、そういう嘘をつくのは良くないな。それはその自分の葛藤とかも含めて自分へ嘘をつくかつかないかも含めて、うん、あんまり嘘をつくのは良くないなとは思いますね。ぜひ未来ある若者にこの言葉が届くといいなと思いますよ。
思いますよ、
本当ですね、は
い、
うん、
これからが楽しみだ。
楽しいこといっぱいやりましょう、う
ん、高校2年の子が働きに出るのが8年後ぐらいだから僕らが40ぐらいだね。さあ、それでは一旦お知らせのお時間です、
うん、どうも、平井正幸です。まっすぐでマイペース、あんこが好きです。あ、ツイッターやってます。なんかいいなって思ったことなどのんびりまったりつぶやいてます。気になる方はアットマークそれひままでどうぞ覗きに来てくださいませ。ブログ、それは平井正幸のブログやと思いますもやってます。どうぞよろしくお願いします。平井正幸でした。
毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしておりますプロジェクトワンサイズのポッドキャスト三色丼ぶりお送りしております。
はい、
さあやっていきましょう、う
ん、はい、やっていきましょう。ですね、これもう告知しちゃっていいのかな。10月入ったし。
お、
うん、いや、あのですね、
なんだ、
12月8日月曜日、まあ、平日ではございますが、
はい、
そちらの方で、イベントが開催されます、タイトルが、うん、声のお仕事ワンデーレッスンスーン、かっこ仮、まだ本題ではありませんが、うん、そんな感じのタイトルがついておりまして、うん、声優のお仕事とは何ぞやみたいな感じをいろんな出演者を交えて紹介するというイベントです。なんですけれども、この12月8日のイベント、
に、思ってるよマイク、オフテレオマイク。
12月8日のこのイベントに、ワンサイズで出演することが決定しました。
えー、
お前ら驚く方なんだ
、まあ、今知った、
茶番、サプライズや
茶番まあ、とにかく、まあまあ、12月8日このお仕事、声のお仕事を紹介するっていうイベントにワンサイズで出演するということで、
うん、
メインはまあ、昼夜2回あるんですけれども、うん、メインは夜の回、昼の回はもしかしたらワンコーナーいただけるかもみたいな感じで、やることになりそうです、
うん、
はい、まだ詳細というか、完全なこう演目というかそういったものはまだ、完全には決定していないんですけれども、とにかく、この3人とも、出演しますので、うん、ぜひぜひご覧いただけたらと思います。
そうだね、
で、こちらのチケットの、応募なんですけれども、次の実は、募集期間が設けられておりまして、一次募集の方は9月末に、終わってしまったんですが、そうなんです、はい、まだ出演者発表がされておりませんでしたので、
はい、
で第二次募集期間があります。そちらが10月の22日から28日、この1週間。
ああ、ちょっと先なんですね、は
い。でも集中してるのに、1週間でガッと、
ね。そうですね。はい、これで、募集して抽選となります。
うん、
はい。で、なので、ぜひ、12月8日、我々を見に来ていただけたらと思いますし、
そうだね、
見に来ていただける方は、
ええ、
まずはこの10月22日から28日の、第二次募集の抽選をに、ご応募いただけたらと思います。
多分12月だと まあ、それこそ同じように進路を考えている大学生とかが多分遊びに来るのかな。こういうのお仕事に興味がある方、僕らが何をするのかはわからないですけど、
まだね、
わからないし決めてないですけど、ぜひ興味があったら来てみてください。
お願いいたします。
はい。
うん。もう、今年も終わりだね。
そうだね。
12月の話し始めると、もうそんなになっちゃいますよ。うんね、
いや
ー、年の瀬か。
もう12月までなんもない。
うん。あります。10月26日、今月の26日に、ドラマ CD、ヤンデレヘブンブラックというのの第4弾に、出演いたします。
お、病んでるね、
はい、病んでるになります。告げタスクという、すごく内気で引っ込み思案で気が弱くて、頼りないというか、こう他の人とあまりコミュニケーションが取れない子の役です。
お、だって、はい、結構ぴったりな、ね、
おいおいおい
おいおいおい
お腹痛いな。
なんだそのお腹痛いなって返しなんだよ。
ほらだって傷つ胸が痛いなじゃないかな、傷がついたわけじゃない、
胸やけか、
じゃあ飲み込みつつ、これちょっとお腹に悪かったなみたいな感じ、
ちょっともたれたな、
うん、そうそうそうそう、っていうのと、11月9日、アニメとガールズフェスタというのがありまして、アニメとガールズフェスティバルというのがありまして、こちらの2日目に、僕と世界のユークリッドという、まあ、僕が出演している作品のステージイベントが、参戦することが決定いたしました。はい、ただまだ、ステージの詳細は出ていませんし、僕が出演するかどうかもまだわからないのですが、
参戦して会場整備をしてるかもしれない。
かもしれない。そうそうそうそう。席のご案内をしてるかもしれない。あるかもしれない。
ないと思うけど。
ないと思うけど。
はい、
そんな感じなんで、ぜひ、11月9日アニメとガールズフェスティバル2014の2日目、ステージイベント、ご覧いただけたらと思います。
はい。
はい、ちなみに、場所が池袋の、サンシャインシティで行われて、
噴水広場？
そうです、噴水広場です。なので、普通の、観覧席もあるんですけれども、あそこ吹き抜けになってるじゃないですか。
そうだね、フリーイベントだね。
はい。なんで、なんと、吹き抜けの部分からご覧いただくことも可能です。
中澤さんのつむじを眺めることもできるかもしれない。
そうそうそうそう、つむじをね。なんだかよくわからないけれどもね。そんな感じのことを、なんで、ぜひぜひ、皆さん、お立ち寄りいただけたらと思います。
はい。
で、できたらご観覧席でご覧いただけたらとも思います。
はい、はい。楽しみですね。
はい。
ね、
です。
私も忙しく。終わっていきますね。
ね。
あ、僕もいいですか？
あ、本当ですか？そうですね。
まあ、
カモンカモン。
ですね、11月24日月曜日、こちらは祝日なので、祝日なんですが。
祝日なので祝日なんです、
ね。そうだ、その通りだ。
はい、平日ではないんですが、朗読をやる予定です。内容は、テーマは秘密ですね。
うん。
あ、東野圭吾かな？
おっとどうだろうね、うん、なのでまだ内容はちょっと秘密なんで、これから徐々に公開していくんですけど、
秘密をちょっとずつ解き明かしていく、
うん、そうそう、うん、なので続報を乞うご期待ということで、朗読やりますんで、ぜひ11月24日月曜日空いてましたら聞きに来てくださいね。
そう、大祝日だから。
ね。
祝日だから空いてるって。
うん、空いてるかな？
みんな見に来てくれるって。
う
ん、
いいね。
はい。
お願いします。いいね。とか言って。お願いします。
おぉ。わかりました。
な感じかな、
はい、な感じですかね。
いやー、しかし、うん、ワンサイズでなんかやりたいとはずっと言ってはいたけれどもね。
うん。
こういった形でね、やれるとはね。
うん。
う
ん、
そうね。
ちょっと、
う
ん、
本当に何をするかまだ全然わからないから。
本当ね。
うん。
柳瀬夏美さんっていう先輩声優がおりまして、うん、その方の胸を借りて、
はい、
いろんなことをやらせていただけたらなと思います。
はい、ぜひ。そうだね、まあ、僕らの出るものに限らず、これから秋冬とかまた面白いイベントがたくさんあると思うので、皆さん楽しく 今年を終わっていきましょう。
3ヶ月乗り切っていきましょう。
さて今回の三色丼はそろそろエンディングのお時間です。次回の配信は10月11日土曜日ですね。どうぞお楽しみに。
このポッドキャストは1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日にはおまけ配信を定期的に行ってまいります。
番組では皆さんからのご意見ご感想応援メッセージや小ネタ投稿などを随時お待ちしております。コメント投稿フォームからお気軽にお寄せください。
もろもろ僕らの情報などはプロジェクトワンサイズのウェブサイトにあります。 http://www.onesize.info を見ていただければ全部わかります。
その他カスや中澤平井それぞれブログやツイッターなどをやっておりますので、詳しくは何かしらで検索したりしてみてくださいませ。
番組制作プロジェクトワンサイズ、テーマ音楽小林直之、今回のお相手も
声優というものをの存在を初めて、強く認識したのはアニメストリートファイター2の映画で塩沢兼人さん、バルログ役の塩沢兼人さんの顔写真を見た時です。中澤雅智と、
声優というお仕事を初めて認識したのは確かクイズダービーで、野沢雅子さんが回答者で出てた時に、あ、孫悟空だっていう声真似をしてた、あ、声真似じゃないや、本人の、 あの悟空のお声をやられてたっていうのが初めてかな。平井雅之と
声優っていう存在を意識したのも当時からやってる林原めぐみさんのラジオかな。やっぱり昔からラジオが好きだったな。アルビノエンターテイナー粕谷浩二でした。それでは皆さんまた次回。
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト。さよならさん。
よいお年を。
いやいやいやいやいや。